アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2669回5月3日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィークももうだいぶ終わりになってきましたね。まだ続く人も羨ましい。今週のオープニングテーマは私の嫌いなものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私めちゃくちゃ苦手なのが絵を描くことです。いわゆる画伯レベルの絵を描いてしまいます。リスナーの皆さんで画伯レベルの絵を描く方がいらっしゃったらぜひ見せてください。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私運動はそんなに嫌いじゃないんです。本当です。でもやる時間がないんだな。これがミラです。
ギズモードジャパンにあった記事です。不要デバイスはアップルのリサイクルへ、対象アクセサリーが 10% オフになりますという記事が出ていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてまして、今週はすみれ様お休みです。
はい。
リサイクルということなんでアップル製品もリサイクル出すことがあると思いますが、この記事はギズモードジャパンさんからで、4月22日のアースデーにちなんだ特別なリサイクルプログラムが開催中ですということで、早くしないと間に合いません。4月16日からも始まってまして、5月16日金曜日までの期間中、2025アースデープロモーションと呼ばれるものが開催中です。その期間中にアップルストアに対象デバイスを持ち込み、リサイクルに出すことで対象のアップルアクセサリー製品を 10% オフで購入することができます。その対象デバイスは AirPods や Mac、iPod、Apple Watch などのアップル製品に加えて Android スマホやガラパゴス携帯なども含まれるそうです。リサイクルすることで 10% オフにして購入できる製品はアダプターとかアップルペンシル、アップルウォッチバンドなどアップル純正アクセサリーが対象だそうです、
うん、
キャンペーンの条件やリサイクル対象のデバイスなど細かいことはアップルのオフィシャルサイトをもう一度ご確認くださいということでね、そこへ行きますとアップルのページに行きますと実施中のキャンペーンということでね、結構細かく書いてあるんで、確かにそういうふうにこっち見といてって言いたくなるのはわかりますけどね。
うん、
三浦さんいかがですか、こういうリサイクルまた出してちょっとでもお得に、
うん、こういう取り組みは素晴らしいと思います。今週似たようなニュース少しあったと思うんですけど、やっぱりアップルほど大きいところはこういうふうに地球の環境も含めてこれまでも取り組んできましたけども、我々高い製品を買ってるわけなので、リサイクルとして出した時にアップルも企業なので儲けを出さなくちゃいけないというのがありますので、
はい、
リサイクル品を出した時に安く買えるっていう仕組みで循環していくとやってもらうっていうのがとてもいいことだなというふうに思います。
10% って言われてもうちょっと引いてほしいんですけど、うん、
それはあるね、
うん、それはね確かにね
アップル製品 10% 引きって普通お店やりませんもんね。
うん、
うん、最近ちょこちょこね、うん、割引キャンペーンとかありますよね。
まあ、ありますけど。
楽天とか。
でも、あれ 10% まで行ったことあんまりない、あんまりどころかほんまないと思うんですけど。
結構割引いてるのもあったと思いますけどね。うん。AirPods とかね。
AirPods はまあまああれかもしれないけど、本体とか Mac とかなかなかないですもんね。
本体とかはね、あんまりないですね。うん、
他の家電製品とかやったら定価少々高くても安いお店行ったらきっと安く買えるかなっていう気持ちで見れるんだけど、アップル製品だけはもう発表イベントの時の値段がほぼそのまま自分で払わなあかんと思ってるから、
うん、
ああこの値段かとかね、やっぱりこうなるわけですよ、いつも気持ちがね。アンドロイド携帯も引き取ってもらえる、
うん、
アップル製品は普通の中古のお店に引き取ってもらうとき、あの、うん、他社のパソコンや携帯に比べるといいって言うじゃないですか。
そうですね。
逆を言うと、アップル製品じゃない、つまりアンドロイドスマホなんかだと、 持っていってもあんまり二足三本なんかなっていう気が、ちょっと思ったりするわけです。
あるってことですよね。
うんうんうん、
人気のあるギャラクシーとかってどれぐらいで引き取ってもらえてるんでしょうね。
そうですね。ああいうのもね。
iPhone と同時期に出た最高スペックのギャラクシーっていうのを1年後とか2年後に中古ショップに持っていくと、どれぐらいの値段で引き取られて、それが iPhone と比べてどうなのかっていうのを調べてみたいなというのはなりますね。
うんうんうん、
でもショップのだいたい引き取り表みたいな、今月こんなんとかよう載ってますやん、
うんうんうん、
まあ、ああいうのの集計をまあすればなんとかなるんかもしれません、
わかるんでしょうけど、ね、
一番いいのは電話して聞いたら早いか分かるんですよ何でもそうですけど、そうだったら知ってます、ダイソーさんとかあの100円ショップさんで在庫を聞くじゃないですか、教えてくれないですよ電話で、
そう、
電話では在庫の数を教えることはできませんって。扱ってるかどうかは教えてくれるんですよ。扱いはありますか、扱いございますと。で、今日在庫はあるんですか、それは答えられませんっていうんですよ。
どこの店舗でも。
あ、どこの店舗でもどうかわからないです。前、近所のダイソーさんで買い物してたら、係の人が携帯でお客さんが電話を受けながら在庫見てて、
うん、
答えられないものは決まれないんで、本当申し訳ないですけど、答えられないんですって、くどくど言ってた。
うん、
でもお店やってる人の気持ち考えたらそうやと思いますわ。
競合だったら競合の可能性もあるからね。
うん、
まあいろいろ、それと話の行き違いで在庫あるって言ったやんって言ってね。
うん、
買いに行ったらもうなかったけど、うん、そういう揉め事をなくすためにももう最初からそうやって断るっていう。
まあ、まあね、
そういう可能性もあると思います。
そうですね。ね、今日私わざわざ自転車を久々に磨いてキレキレしてですね。自転車でわざわざアップルストアにも行ってないとは思うんですけど、ないとは思うんですけれど、もしかしてリアルパッチ残ってますって聞いたら、10
周年の、
お、
はい、残っておりませんそうですよね。で、いつ、で、いつぐらいに亡くなりましたって言ったら、ああ、もうですね、はい、2日前ぐらいに亡くなりましたねっていうことで、多分当日かその次の日に亡くなったという感じでしたね。
朝午前中に亡くなったっていうわけでもなさそうな感じ。
なさそうな雰囲気でした。あの感じだと。
雰囲気
そう。もちろんそこまで聞いてないんでね。午前中でしたとは聞いてないので。で、もしかして他の関東圏のストアなら残ってたりしますって言ったら、ああ、わかんないですけど、もしかすると他でも残ってる可能性がないとは言えないですね、と、お茶を逃がすそれながら、はい、電話とかで聞いたら、ここで繋がるんですけど、電話とかで店舗にしたら、答えてくれるんですかね、あ、わかんないですけど、答えてくれる店舗があるかもしれません。どっちやねーんとか思いながら。うん、でもさすがにちょっともうそこで力尽きて、はい、他の店舗には行きませんでしたか。はい。
そういう感じでお店仕事っていうのは本当にリスクが多い場面があるので、
うん、
なるべくそれを減らすためにはお茶を濁すっていうのも、まあ、致し方ないかなとは思いますよ。まあそんなお買い物の話から今度は、ね、シネットジャパンにあった記事です。iPhone や Android が水没したら生米に入れて乾かす方法の真実という記事がありまして、これはアップルの更新のサポートのページにもお米のとこを入れて乾かすのは効果ないですからやめてくださいって書いてましたよね、うん、確かに。でもで、わざわざこのCネットジャパンがこれを記事にしたんですね。
アップルは効果ないって言ってるんではなくて、小さな破片が iPhone を損傷させる恐れがあるということでもっと強めに言ってるんです、
ね。まあ、コネクタのところからね、入る可能性も
入る
んだけど。うん、はい、でも水没したらそんなことも別にそれぐらいはええよみたいな気持ちになるんかわかんないですけど。アップルの推奨手順っていうこの記事で書いてて、
うん、
端末を水から取り出したら、まあ水没した場合ね、取り出したら電源を切り、柔らかく糸くずの出ない布で外側を拭く。充電ポートを下に向け軽く手のひらで叩いて、ポート内の余分な水分を落とす。風通しの良い乾燥したところに置き、最低5時間放置する。扇風機の風をポートに当てるとより早く乾燥できる場合もある。5時間経過後に電源を入れて充電を試し、問題が解決したか確認しましょうと言うんですね。不具合が残るようでしたら Apple Store に持ち込んでみましょうということだそうですけども。
うん。
サムスンの手順はちょっとまた違ってです。端末を自ら取り出し電源を切り、乾いた清潔な布のタオルで拭く、ここ一緒ですね。風通しの良い日陰または扇風機の涼しい風が当たる場所で自然乾燥させる。特に何時間という明記はないんですね、サムスンの場合は。
うん。
で、あとこの生地の方が、シリカゲルも効果的と。よくお菓子とか買ったら中に入ってるあの、乾燥剤。
そうですね。
シリカゲル。あれ、シリカゲルって私、シリカゲルやと思ってたシリカゲルなんですね、あれ。
うん。シリカゲル。
シリカで一回切ってゲルなんですね、あれね。
あ、そうなの、
シリで切るとなんか変、変な感じですね。
でも、ずっとあれ、シリカゲルや思ってたんですよ、私は。はい。中古端末を扱うガゼルというお店によると、水没したスマートフォンを乾燥させる際に、シリカゲルは効果的であり推奨できるっていうんですね。
うん。
うん。ああいうお菓子なんか入ってたのを取り出して、段取りっていうか、同じパターンで端末を自ら素早く取り出し電源を切る、糸くずの出ないタオルで外側の水分を拭き取る、密閉可能な大きめな容器にスマホを入れる、シリカゲルのビーズで端末を完全に覆い、容器を密閉する。え。で、そのガゼル社によりますと、そのまま72時間、3日間ですね、置いて乾燥させるのが望ましい。
おぉ。なんか。
3日置いて乾くかなという。
そうですね。でも、このアップルの推奨手順っていうのが、ちょっと私アップルのサポートページとか、こう検索した限りでは出てこないんですね。
本当にその前の米の中入れたらダメいうところに書いてませんでした？
それは出てくるんですけど、
ええ、
そこにはお時間云々とか出てこない、書いてないんですよね。
そうですか。そうですか。うん。これは問題、5時間問題と呼ばれる。
一応、Apple の公式のサポートページ、iPhone を、このエクタブを下向きにして手のひらに乗せ、優しく叩いて、余分な水分を抜き取ります。で、風通しの良い乾いた場所で iPhone を自然乾燥させてくださいということで、何時間乾燥してっていうのは書いてなくて、30分以上経ってからライトニングケーブルまたは USB-C ケーブルで充電するか、アクセサリーを接続してみますと。
ということは、ギズモードさんはどこを見て5時間と判断されたんでしょうね。
そうですね。
ことはどっかに書いてないとですよね。
ね、うん、私、まあ、そこは古い記録があって、そっちのページを見たとかね。
あ、
今も書き換わってるとかね。
はいはい。
私的になんで5時間かなって今ふと思ったのは、5時間もあれば、どんな、遠いところ住んでても、携帯ショップには行けるから、そこで次の iPhone 買う段取りができるから。
まあまあ。
その間に直れへんかったら、もう諦めて次の本買えるからっていう。それで5時間とかしたんかなと。そんなことはないか。お二人ともそういうの、なんか水没させたことはないですか？
何回もありますね。
あ、本当に？で、そのたんびに。
お風呂に iPhone 持ち込んで動画とか見ながら使ってて寝てしまって、ポチャンと落とすっていうのが何回もありますね。
はい、ああ、そうですよね。で、
そのたんびに拭くんですか、やっぱり。
そのたびに一応取り出して、コネクタの中、水が入ってないかっていうのはやりますけどね。
はいはいはいはい。
はい、それぐらいですね。
時々 YouTube とか見てると、ショート動画で、こうやって iPhone のポートの中のゴミを取り出すっていうのでね、木工用ボンドみたいなやつを流し込むんですよ。で、乾いたら、カチコチになるから、カチコチやけど、ちょっとゴムみたいに、ちょっと柔らかいから、引っ張り出したら、こう、ずーっと、ここのゴミ捕まえて出てくるって言うんやけど。あれ、中で途中で切れたらどうすんねやろな。
そうそうそう。それ絶対やったらダメだと思いますけどね。
まるまる中残るやんってか思う。
あれはやったらダメですよね。
まあね、まあまあ、それはもう最後使えへんとか言うんやったら面白いなってやってもいいけど。まあまあ、やらん方がええでしょうね。行楽シーズンですから、出かけた先でうっかり落とすなんてこともね、ないとは言えないんでね。うん、でもね、もう最近ほら iPhone の防水ケースの話があまり出へんような気しません？ iPhone 自体が防水結構効いてるようになったから。
まあそうですね。うん、例えば海とかプールで iPhone を水中で撮影する用のケースとかも袋みたいなやつはね。
ありますね。
売ってますけどね。
ソフトアンテナさんにあった記事です。iPadOS 19 には MacOS 風のメニューバーが追加？ステージマネージャー 2.0 で Mac との境界が曖昧にという記事が出ていまして、これはなかなか興味があるお話ですけども、今年リリース予定の iPadOS のバージョン19、19です。生産性向上のために改良が行われて、より MacOS に近くなると言われていますと。ブルームバーグのマーク・ガーマンさん、例のね、あの方はおっしゃってるそうで、あと、もう一つ、マジンブーさん。あ、これドラゴンボールに出てくるマジンブーになぞらえて自分のハンドルネームをマジンブーって言ってるリーカーさんがいるんですよ。
うん、
iPadOS 19に MacOS 風のメニューバーが追加されるとともにステージマネージャーの強化も行われると、マクルーマーズの記事で書いてるそうです。Mac、
うん、
のようなメニューバーが導入されて、マジックキーボードを使用する際にはデスクトップライクな体験が得られるようになる。またステージマネージャー 2.0 が搭載されてマルチタスクがよりスムーズで効率的になるという。 本当かな、どうだかな、覚えとくぞこれ。もう WWDC ぐらいでこれが出ればまあすげえって感じですけど。
私前から言いますけど、iPad OS っていうのはキーボードを接続して使うことを前提の設計になってないので、いくらどんないいキーボードを iPad につけても使いにくいって私は思ってるんですけど、
かた
くなにそれでも Apple がキーボードを純正で出し続けてるっていうのは、どこかの時点でそれをちゃんと使いやすいように改善してくれるんではないかなと期待はしてるんですけどね。
目線を変えると、ハルさんは使いにくいと思うけど、世の中にはそれがいい言う人も一定数いるのかもしれないですね。
聞いたことないですね。うん、私が聞いてる針。
たまたまそういう人とはまだ巡り合えてないだけが。
っていうかもしれないですけどね。どうなんでしょう。
私からすると iPad の画面の大きさだとやっぱりキーボード近すぎると思うんですよね。マックの画面とキーボードの距離考えたら最低でもやっぱり5センチ、10センチ空くじゃないですか。でも iPad とあのキーボードの距離はちょっと近すぎへんかって思いますよね。
それはどうでしょうね。そんな思ったことはないですけどね。
そうです。ハルさん、それから iMac あるか。
あ、iMac 使ってます、ね。
iMac あるけど、距離空いてるでしょ、うん、iMac とかのキーボード。
そう、デスクトップはそうですよね。ただ、MacBook Air も使ってるので、そこはもうだいぶ近いですよね。
机の上でノートのタイプでやろうとすると、どうしても画面は割と上向き加減になると思うんですよね。高さが低いから。
うん。
目線で使おうとしたら。iMac とかデスクトップみたいに画面がもうちょっと上にあると垂直により近い角度に持ってこれるんで。
離れてるとそうですね。
離れてるからね。だから、私はパソコン使うときいつも重要なのは首の角度。うつむいて使うか、まっすぐ前向いて使うかで、それだけでだいぶ疲労違うかなと思って、
ね。それは違いますね。それはノートタイプのラップトップでも一緒ですよね。私も普通の机の上で MacBook Air とか長時間使うとやっぱり首が疲れるなっていう感じはありますね。
そもそも長いこと使えへんかったらええね。三浦さんめっちゃ集中力高いから、ほら、すごい長時間やるみたいなの前おっしゃってたじゃないですか。まあ、私逆なんですよ。よくて7分ぐらいなんですよ。
あ、短いな。
短い。短い。これ収録中やから、今これ、普通にマックの前座ってるけど、うん、それでも違う画面見たりとかいろいろしてるんですよ、これ。
おぉ、そうなんですね。
実際。うん。集中力薄いんですよ、私。番組の編集も7分ぐらいやったら、あ、もう嫌やなって、一回離れて布団入って寝て、で、なんか iPhone になって、ゲーム一回ぐらいやってから、あ、やっぱり編集しようって言って、これの繰り返しなんですよ。
それで、やり上げてるところはすると、すごいですよね。すごい切り替えながらやってるんですよね。7分で次でやって、7分やって、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。たまにごつ集中できるときは、今日なんかおかしいんちゃうかなと思うときあります。
逆に
逆に。
まあ、個人的にはこれ、メニューバーまでつけてしまうと、iPad じゃなくなるなっていう。だから iPad の、さっと出してやりたいことに絞ったことをささっとペンなりでやって、はい、次のことをやるためのデバイスというふうに位置づけるとすると、それじゃなくなるなっていうのがあって、だってメニュータップしながらとか、マウスで動かしながらでやるんでしょ？生産性が上がると言えるのかなって。僕は思っています。iPad を使うために作られたアプリで、その流儀でやるからこそ素早く立ち上がるし、素早くやりたいことに集中できるんだけど、じっくりやるから Mac とかのメニューとかでいろんな機能を詰め込んでるわけですよ。ちょっと違うなと。ちっちゃいデバイスで、例えば iPad OS で動いてて、あ、でもこっからちょっと Mac みたいに集中してやりたいやって言って、なんか切り替えて、まあ本当に Mac として iPad が動くんだったらまだしも、うんうん、なんか iPad OS がメニューがつくっていうのは僕はなんかちゃうなというふうに思います。Apple が作る新しい iPad 用のメニューで、あ、これだったらっていう提案があれば、それは別ですけどね。
まあね。そうか、もう MacBook Air やめたいんか分からない。もう iPad と iPod に気をつけて、もうこれ、このから、これ MacBook Air って名前にするから、よろしくっていう、そこまで言え
ない。これはないでしょう。ないでしょうとか、やってほしくないですね。
タブレットの需要もそんな飛躍的には伸びてないような気するんですよね。一定数の購入はあるから、商売としては成り立ってるでしょうけど。
うんうん、
飛躍的な売り方ということでなんかいろいろ模索してるのかなって私は思いましたけど。
ね、もしかしたらこっからは集中モードとかってやるとメニューが出始めるとかね。いろんな機能をメニューで使える。はいはいはい、ここからもいつもの iPad スタイルでパパッと気づいた時に何かメモ取るとかっていうモードに切り替えるみたいなものがあるんだったらまあ、ありかなっていうふうに思いますが、常時メニューがあるというのはヘンチクリンだなと思います。
Mac とかもう今 Windows の人でもそうですけど、もう2画面当たり前に使う人いるんじゃないですか。
うんうん、そうですね。
その2画面の便利さっていうのはやっぱり横へ横といたタスクを今進捗ちょっと見るとか、なんか別のことあってそれをそっちちょっといじるときに画面広さをキープしておきたいとか、
うん、
iPad はそれできないじゃないですか、タブレットでやってるときに。まあタブレットでも外部モニターはあるからあるけど、うん、外で使うときになかなかそれしにくいから、うん、なんかその辺を模索すると Mac に近くなるんかなって思いますけどね。
うんうん、
まあまあそれはまた WWDC とか秋の発表のときにね。
そうですね。うん、iPad 使ってていつも思うのが、はい、メニュー動向ではなくてファイル操作なんですよね。
うん、
例えば、はい、iPad で Word とか Excel で内容確認したいときにクラウドに上がってるファイル、 iMac で編集したファイルを iPad 上で外出してるときにクラウド上から探し出すのが本当にめんどくさいんですよね。
うん、
特定のフォルダ決めてそこを置くとかしないんですか？
その特定のフォルダにたどり着くのがめんどくさいんですよ。
そんなに奥深い階層まで
作ってしまった。いやいや、そんなに奥深くは入れてないんですけど、
うんうんうん、
フォルダーの並び替えとかがパッとならないとか。
私、ポッドキャストで大体似たようなことがあるから、横のペインに、マックの間フォルダーの上を開いた時に、左側のペインに、そのフォルダーを登録しておいて、
うん、
その登録と同じように iPhone の方で iCloud の下に、エリアスでも何でもいいからこう並ぶようにしておいて、それ先に列の上に出てくるようにね。名前、星マークとかつけたら ABC より上に来るじゃないですか。
うんうん。
だからそういう風にして、早をたどり着けるようにしてますけどね。
うん、そういう一工夫しないといけないんですよね。
しましょうよ。
それなんでそういう風にしてるのかなと、もっと同じその Mac のファインダーのようにパッとアクセスできるようになぜしないのかな。っていうのがね、
できへんのですよ、それは。
できへんのじゃなくて、多分あえてやってないんですよね。そうですね。できないはずはないので。
何かの思想が働いてはいるんでしょうね。そうそうそう。そのうちので同じことが、うん、iCloud のウェブ版のファイルにもあって、ファイルね。
うんうんうん、
ウェブ版でファイル同じような操作するじゃないですか。ただ、はいはいはい、ウェブブラウザー上ですよね。でもね、うん、A という階層におりますと、ルートから。はいはい、で、次、また戻るボタンを押すと、あの、本当は元々いた場所に戻ってくれればいいのに。
1個目の階層上がる。
完全に戻るんですよ。
あ、最初に戻ってしまう。
完全に最初に戻るんですよ。
で、あ、そう、ブラウザやから。
そうそうそう。でも、多分、工夫すれば全然あれできるはずで。
うん。
うん。なんでこれずっとこんなになってんだろうなって。またあのスクロールせないかんじゃん、目的の。もう、なんて、イライラするんだ、みたいな。あれは本当直してほしい。
あ、でもね、エクセルとかやったら最近使ったファイルってメニューにあるんちゃうんす
か？あ、エクセルは、うん、あります、あります。
ありますよね。
いや、そうじゃない、普通のファイルなんですよ。うん、探そうとしてるのが。
うん、そうそうそう。
こんにちは、Q さんです。MC の皆さんは、Apple Intelligence を使ってますが、私は一通り試した後、今はオフにしています。理由は不具合です。iPhone 16のカメラコントロールボタンでビジュアルインテリジェンスをオンにします。するとしばらくの間サードパーティーの音楽やポッドキャストアプリで音声を再生中にカメラアプリを起動すると再生中の音が大音量になるというものです。実際どういう風になるかは以下のリンク先動画を見てくださいと。ここでは YouTube のリンクをいただいてます。なおこの不具合はイヤホンでは起きずモバイルスピーカーでのみ起こるようです。ビジュアルインテリジェンスをオンにしなければ起きないので Apple インテリジェンス自体をオフにする必要はないのですが、外で繰り返しこの不具合を体験したためちょっとトラウマになり、結局 Apple Intelligence 自体をオフにしました。あとこれは番組内でよく昔の話をされる山村さんにぴったりの部屋かなと思ったので紹介します。熱海のホテルが昭和100年を記念に設けたコンセプトルームとのことですが、昭和がいっぱいのお部屋です。山村さんもすごく楽しめるんじゃないかと。ファミコン遊びで眠れない熱海ホテルニューアカオに新設、昭和夜更かしルームが本気の趣味部屋だった昭和100年記念の1泊2食バイキング付きプラン、ここはトラベルウォッチというサイトのねリンクをいただいてますと。以上 Q さんからはコメントいただいてました。 Q さんまたコメントいただきましてありがとうございます。アップルインテリジェンス使っていませんとのことです。
うーん、
お二人とも捕まらないですか？
一応オフにはしてないですけど使ったことがほぼないですね。
そうですね、少し触ってみたっていうので止まっちゃってます。うん、
なんだろう、この余計なおまけがついてきた感は。
あ、もうそんな感じ。
もうせっかくそれ期待してたのにっていう。最初はそうかもしれないけど、また良くなっていくでしょうから。
期待してますけど、もうちょっと本当はね、使ってお話できればとは思うんですけど、ごめんなさい、まだです。
アップルポッドキャストかアップルインテリジェンスかみたいなこと言われる時が来たら、ちょっと辛いんやけど。そんなこと言いたいかな、はい。イヤホンでは発生しないけど、ミニスピーカー、そういう外付けの、
はい、
を使うと起こる。あ、モバイルスピーカーって言ってるから、Bluetooth の場合もあるかもしれないですけど、
うん、
そういう時に爆音で鳴ってしまうということですね。確かにそういうのは嫌ですね。
ね。
びっくりしますもんね。
そうか。iPhone 16やからカメラコントロールボタンがあるからそうなるのか。だからひょっとしたら他のユーザーさんで15とかでそういうコントロールボタンないモデルでやってる分には起きないのかもしれないし。あるいはまあそれでも起きるということがあるかもわかりませんし。ちょっとこの辺情報を待たないといけないですね。
そうですね。
モバイルスピーカー使うっていうなかなか外で音楽楽しむ方なんですね。
どういうシーンで使ってあるんでしょうね。
それは自分の好きな曲をみんなに聴かしたい。それはちょっと、それ半分迷惑の状況なんですけど、そんなことはないと思うけど。
例えば仕事場が個室で一人の部屋で仕事するときに、それでスピーカーで流すっていうのもありかもしれないですね。
うんうんうん。
割と表でお仕事する機会が多いのかもしれないですけど。
そうですね。
今 BOSE とか JBL とか Bluetooth のポータブルスピーカーたくさん出てるじゃないですか、
うん、そうですね。
あれ音いいですね。さすが高いだけあって。
あ、そうなんですね。
あれね、最初舐めてたんですよ。 JBL とか言ってるけど、まあ、あんなに知れてんちゃうかなと思うんだけど、あれで大音響で鳴らしてる人がいたんですよ、
うん、
で最初はなんかもうちょっと大きいスピーカーで鳴らしてんやったら、 JBL のそっちさにやったから、え、これでこんな音鳴るんやと思って、
うん、
ちょうど Q さんがつけてくれた実験動画、急に男は大きくなる実験動画の中のやつが、その小っちゃい JBL の、
はい、あ、そうですか、
はい、Bluetooth スピーカーっぽいですよ。
あ、これですね、あ、丸い感じですね、
はい、まあ、確かに写真アプリなんとか立ち上げてたら急にバッと大きくなってますね。
Q さんの iPhone の画面のアプリ一個一個調べていきたくなるストーカーか私はこんなアプリ入ってるとか言ってね。
うん、
考えてみたら、ホームポットミニってバッテリー積んでないんですよね、あれは。電源、
ああ、そうそうそう、
繋がないといけないんです。うん、USB-C かなんかでね、C でしたっけ、
ね。
で、まあ、昭和100年記念のホテルニューアカオって、これは、ニューアカオの話はよう出てきますよね、あちこちで話題になって。
ああ、初めて私聞きました。
え、そうです。ここ、昔ドラマの撮影によう使われる場所やったんですよ。うん、で、その、またニューアカオ出てるわっていうので、昔よう話題になってたんですよ。
はいはいはい。
昭和100年、あ、そう、今年昭和100年なんですよね、期限ずっと計算するとね。
数えで昭和100年なんですよね。
あ、ほな、賞味99年
っていうことやと思います。
だって36年後やから、平成は30年前しかなかったから、あと6年は令和でやったら、令和6年、もう今令和7年やから、超えてしもてるんちゃいます。でもないの
?2025 年が、今年が昭和100年になるんですかね。
うん、今それ、ハルさんが言い出したことで。
いやいや、ちょっとちゃんと調べたわけではないので。
今ちょっといつっていうの調べてますよ。数えて2025年ですって。
あ、そっか。昭和ってあれですよね。
始まりが12月25日で終わりがね、1月何日やったから、それぞれ最初と最後の年が短いんですよ、昭和って。昭和元年と昭和最後の64年が。だからそれをどう解釈するかでも、随分100年か101年、99年かでなってくると思うけど、まあ、賞味数えでやるんやったら、だから、令和7年、今年がその
昭和100年。今年が昭和100年になるんですね。
はい、はい。ゴレンジャーが今年50周年なんですよ。そうか。で、ゴレンジャーこの間、久しぶりにみんな集まって、ゴレンジャー100周年って無理や、言うて。何万の100周年無理やろ。
え、ゴレンジャーあれ出演してた方って皆さん、ご存命なんですね。
お一人だけキレンジャーやってた役者さんは、はい、ちょっと悲しいことにお亡くなりになったんですよ。
ああ、そうなんですね。
ゴレンジャー終わってすぐにもうそういう懐かしのとかイベントがあっても、で、キレンジャーだけはね、別の役者さんが途中で変わったことがあったから、その役者さんは存命なんで、その方がよくイベント、ただ今車椅子なんですね、その人も。
あ、
うん、ホテルニューアーカー、一泊二食バイキング、
うん、
ファミコン遊び、いっぱいなんかお土産がもらえるそうですね、これ。
うん、
あ、一泊23,400円。まあ、ニューアカオで23,400円やったら普通かなと思いますよ。
うん、
ああ、 結構でもするんですね。
まあまあ、いや、ホテルですから、それは。
ホテルですね。海に面した大きなガラス越しのダイニングっていうんですかね、食事をするところが、台風で割れちゃって、はいはい、水浸しになって、で、復活したんですよね。はい、で確かにまあまあ、こちらでも盛り上がってますね。赤尾さんの特集組まれたりとか。はい。はい、いろいろ私も見てます。
8つの特典がついてくるので、昭和100年記念オリジナル T シャツ、UCC コーヒーミルクリー復刻館、で、駄菓子詰め合わせ、インスタントカメラ、1973年の宿泊日当日のお誕生日新聞、にぎわい横丁の射的無料、それ、射的、あのバブリースーツのレンタルサービス、バブル衣装でハイチーズ、で、レイトチェックアウト11時、通常10時のところ11時まで行ける。レイトチェックアウトって、それ別に特典かなと思うけど、まあまあ。確かに UCC コーヒーとか映るんですってね、今でも売ってるんですよ、知ってました？
へ
ぇー。うん、みたいですね。
まあ、あの、旧パッケージとは新パッケージ2つ流通してるんですけどね。
はいはいはいはい。
あの、若い子にね、映るんです、人気なんですよ。
意外に見たい、ね、あの、現像してみないとわからないっていうのもいいみたいですね。
もうあるし、あの、前にも言いましたように、ネットにすぐに上げられない写真なんですよ
ね。ああ、
はいはいはい。そうですね。バブリースーツをレンタルすれば昭和夜更かしルームでは、バブリースーツって、ちょっとなんか漫才の人しか着へんような柄の服が出てんねんけど、俺。昭和100年ブームみたいな、ちょっとね、なんかいろいろ業界がやったりはしてますけど。もうとうとうそういうの、わしの頃はノーとか言う年になってしまったんやなと思うと、なんか嫌ですね。はい。Q さん、まあなかなか、熱海で遠いので。すごいなかなか行けないですけども、いつか書き換えがあったら、ニューアカオさん、入り口だけでも入ってみたいと思います。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは5月28日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月6日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。